2019年の10月から約半年ほどにわたってですけれども、東京にあります天沼教会の協力牧師をする機会が与えられました。その中で強く心に残っていること、他の教会ではまず経験できないのではないかと思ったことが、クリスマスイブの聖火の夕べでした。この聖火の夕べというのは、聖火隊の方々の賛美に耳を傾けるそのようなひとときです。で、私は入り口の外に立ちまして、来場者の方々を歓迎しておりました。7時からその集会始まったわけですけれども、6時半ぐらいからまだ回廊の中に入れない、そういう状態でありましたけれども、多くの方々が教会に押しかけていらっしゃいました。次から次へと大勢の人が来場されたのです。で、最初は世代にしますと比較的高齢の方々が多かったように思います。7時にそのプログラムが始まったわけですけれども、それからもどんどんと多くの方がやってまいりました。若い方、中年層の方、あるいは仕事帰りの方々、そういった方々でした。そしてまた小さい子供を連れた家族連れの方々が多かったというのも新鮮でした。家族連れで小さい子供を連れて教会の前を行ったり来たりして、そしてしばらく経ってようやく意を決して玄関の中に入られる方もおられました。7時に始まりまして、1時間近く経った8時近くになりましても、足を運ばれる方々もおられました。そして少なくとも5組以上の方々から、私、教会初めてなんですけれども、クリスチャンではないんですけれども、教会に入っていいでしょうか、そのような声をかけてくださいました。クリスマスイブとはいえ、これほど多くの方々が近隣から教会のおいでになる教会はそう多くないのではないかと思います。クリスマスイブと言いますと、おいしいものを食べたり、ケーキを食べたり、パーティーをしたりして過ごす人も大勢おられます。そういったものではなくて、教会で静かにクリスマスの賛美歌に耳を傾けている、そういう方々もたくさんおられたのです。何十年と歩んでこられたその人生の中におきまして、初めての教会で過ごす時間というのはわずか1時間足らずだったのではないでしょうか。例えば50歳の方ですと、1日24時間かける365日かける50年ということで、43万8千時間生きていることになりますけれども、そのうちの教会で過ごしたわずかたった1時間でどのような経験をされたのか、とても興味が湧き、願わくばまた教会に足を運んでいただきたいと祈るものです。そしてもしかして今日初めて教会に足を運んだという方もおられるかもしれません。この限られた礼拝の時間の中におきまして、そしてこの教会という場所において、私たちは一体何を体験するのか、何を提供するのでしょうか。世の中にあって教会にないものがあります。また逆に世の中にはないけれども教会にあるものもあります。このことを頭の片隅に置いていただきまして、聖書を読んでいきましょう。新約聖書使徒言行録3章の1節からになります。新約聖書使徒言行録3章の1節からになります。ペトロとヨハネが午後3時の祈りの時に神殿に登っていった。すると生まれながら足の不自由な男が運ばれてきた。神殿の境内に入る人に施しを請うため、毎日美しい門という神殿の門のそばに置いてもらっていたのである。彼はペトロとヨハネが境内に入ろうとするのを見て施しを請うた。ペトロはヨハネと一緒に彼をじっと見て、私たちを見なさいと言った。その男が何かもらえると思って二人を見つめていると、ペトロは言った。私には金や銀はないが、持っているものをあげよう。ナザレの人、イエス・キリストの名によって立ち上がり、歩きなさい。そして右手を取って彼を立ち上がらせた。すると、たちまちその男は足やくるぶしがしっかりして、踊り上がって立ち、歩き出した。そして歩き回ったり踊ったりして神を賛美し、二人と一緒に境内に入っていった。民衆は皆彼が歩き回り神を賛美しているのを見た。彼らはそれが神殿の美しい門のそばに座って 施しをこいていたものだと気づき、その身に起こったことに我を忘れるほど驚いた。イエス・キリストの弟子であり、そしてイエス・キリストが天にお帰りになられた後、初代教会において中心的な役割、指導者の役割を担っていたペテロとヨハネが祈るために神殿に行きました。当時、敬虔なユダヤ人の人たちは9時、12時、そして午後3時に特別な祈りを捧げていたようです。私の家は祈りの家と唱えられるべきであるとありますけれども、2人は祈るために神殿に行ったのでした。先日のことですけれども、私たちの教会の姉妹、その隣にあります韓国教団にある教会成長研究所から2人の牧師が来日しました。そして日本の教団の組織とか、あるいは教会伝道について知りたいということで、いくつかのところを回りインタビューをしました。私もお二人をいろんなところにご案内したわけですけれども、東京にあるいくつかの教会にも行きました。でそこで印象的だったのが、教会に行き礼拝堂の中に入った時でした。スタスタスタッと中に入っていくのではなくて、礼拝堂に入ったらまずすぐに足を止め、そして頭を垂れ、長い時間静かに祈りを捧げておられたのでした。改めて教会は祈りの家であるということに気づかされたのです。私たちは毎日のように教会に足を運んで教会でお祈りをするということはできないかもしれませんけれども、毎日の生活の中でそれぞれの場、生活の場や職場、学びの場において、どれだけ祈りを大切にしているでしょうか。私たちの教団の機関誌であるアドベンチストライフ2020年2月号において、世界のセブンスアドベンチストのアンケート調査の結果が紹介されています。これは2年前に世界、私たちの教会の本部が実施したアンケートで、2100万人を超える世界のアドベンチストの中から6万人以上が回答しているアンケートです。信仰生活に関する説問におきましては、アンケートに回答した 70% の人が、毎週私は教会に通っていますと答えています。そして毎日個人的にお祈りしている人は 65%、そして週に1回以上は祈っているという人が 17% でした。ですから毎週教会には通っていたとしても、毎日は祈っていない、そういう人たちがいるということを表しています。祈りは魂の呼吸であると言われておりますけれども、皆さんどれくらいの頻度で祈っているでしょうか。ダニエルに祈りの姿勢が問われたことがあります。王様以外に願い事を捧げてはいけない、王様以外に願い事を捧げたならばライオンの穴に投げ込まれる、もう生きて助かることはできない、そういう中でダニエルは一体どうしたでしょうか。ダニエルは王が禁令に署名したことを知っていたが、家に帰るといつもの通り2階の部屋に上がり、エルサレムに向かって開かれた窓際にひざまずき、日に3度の祈りと賛美を神に捧げたとあります。エレン・ホワイトは国の地頭者の中で次のように記しています。ダニエルはすぐに彼らが布告を考え出した邪悪な目的を読み取ったが、彼はその行動をただ一つの点においても変更しなかった。今こそ最も祈るべき時なのに、どうして祈りをやめることができようか。彼は神の助けを望むことをやめるよりは命そのものを放棄したいと思った。でその結果、ダニエルがいつものようにお祈りをした結果、ダニエルは飢えたライオンがいるその穴の中に投げ込まれますけれども、神様によって守られ、穴からも救い出され、そして神様を証しすることができたのでした。もちろん私たちは教会で祈ることもできますけれども、祈りは家でも学校でも職場でもどこででもすることができます。ダニエルやそしてペテロ、ヨハネが日々の祈りを大切にしたように、私たちもいつも祈りを大切にし、 神様から力をいただいていきたいと思います。さて、このペテロとヨハネが祈るために神殿に行った時に、生まれながら足の不自由な男が運ばれてきました。この男の背景についてエレン・ホワイトは次のように記しています。この不幸な男はイエスに会って癒していただきたいと長い間願い続けていた。だが彼はほとんど体の不自由がきかず、偉大な医師イエスのご活躍の場から遠くへ移されていた。彼の嘆願はやっと聞かれて、何人かの友達が彼を宮の門まで運んでいった。しかし彼は宮についてすぐ、あれほど望みをかけていたお方がすでに残酷な死を遂げたことを知った。彼の失望は、彼がイエスに癒されることをどれほど前から望み続けていたかを知っていた人々の同情を買った。そして彼らは通行人が彼を憐れんで、その困窮を和らげるためにわずかなものでも彼に恵んでやる気持ちになるようにと、毎日彼を宮に運んできた。でもしもこの男が自分の足で自由に歩き回ることができるのであれば、とっくにイエス様と出会っていたかもしれません。けれども自分で自由に動くことのできないこの男は、長い間イエス様との出会いを待ち望んでいたのでした。そしてようやく神殿に連れてきてもらった、運んできてもらった時には、時すでに遅し、すでにイエス様は十字架で亡くなられた後だったのでした。私たちはセブンスアドベンチスト、アドベンチストとしまして、イエスキリストがもう一度おいでになる、イエスキリストの再臨を心から待ち望んでいます。この男もイエス様との出会い、イエス様による癒しを待ち望んでいた、ある意味でのアドベンチストということが言えるのではないでしょうか。私たちの教会だけではなくて、キリスト教会2000年の歴史の中においても、多くのクリスチャンがイエス・キリストの再臨を待ち望みつつ、しばしの眠りにつき、その生涯を終えていきました。この男もイエス様と出会うチャンスは失われてしまったかもしれませんが、ペテロとヨハネとの出会いがありました。他の通行人に対してと同じように、この男は施しを求めていきます。それに対してペテロとヨハネはじっとこの男を見つめていきます。特にペテロはじっと見る、あるいは見られた過去がありました。船でガリラ湖を渡っている時に大嵐に遭います。そこで湖の上をずっと歩いてやってくるイエス様に願い出て、自分も水の上を歩かせてもらいます。ペテロはイエス様だけをじっと見つめている時には安全に海の上を歩いていきましたけれども、やがて自己満足のうちに船の中に仲間たちの方をちらっと振り返った時、嵐に目が行き、そこで溺れていったのです。またイエス様がゲッセマネの園で逮捕され、大祭司のところに連れて行かれた時に、ペテロは3回イエスなんか知らないと言って否認しました。そこで鶏が鳴き、主は振り向いてペテロを見つめられたのでした。そしてあらかじめイエス様に言われていたことを思い出し、外に出て激しく泣いたのです。そのペテロが生まれつき足の不自由な男をじっと見つめ、私たちを見なさいと言います。この男は自分何かもらえるのだろうかと期待が高まります。そういう中でペテロは言います。3章6節ですけども、私には金や銀はない。ペテロにはないものがあったんです。で、かつて私が20代の牧師駆け出しの頃、ある教会の紹介で新興宗教の信者さんと聖書研究をする機会がありました。その方はその人が信じたその宗教に疑問を持っていたわけでもなく、半年したら自分クリスチャンになりたいです、そういった目標があるわけでもなく、ただ他の宗教のことも知りたいということで始まった聖書研究でした。 毎回毎回その聖書研究のたびに鋭い質問が投げかけられます。で、その時に私は即答することができずに、では来週まで調べていきます。そう言ってその場をしのぎ、1週間かけて一生懸命調べては次の時に答える。けれども付き合いが本当に自分のものにはなってないことは、相手の心には全く届いていかない、そういう何とも言えない経験を通しまして、今目の前にいる人に自分は一体何を伝えることができるんだろうかということを思い知らされました。自分はクリスチャンの家庭で生まれ育ち、聖書に記されている物語、表面的なことは知っていたかもしれないけれども、それを超えてもっと深いところで、今目の前の人たちに一体聖書の何の真理を伝えることができるのだろうか、いろんなことを考えさせられました。そして自分の手には何もないんだということを知らされました。金銀どころか相手に伝わる聖書の真理すら自分の手にはなかったんだ。その経験を通して改めて聖書を読み直し、一体今ここで言われている聖書のことは私たちにどのような意味があるんだろうか、そういったことを考えながら読むようになったということを思い起こします。で、さてペテロの言葉は続きます。3章の6節ですけれども、私には金や銀はないが、持っているものをあげよう。ナザレの人イエス・キリストの名によって立ち上がり歩きなさい。ペテロにあるものがありました。それはイエス・キリストの名によって立ち上がり歩きなさいということでした。当時さまざまな不幸や災いが起こった時に、人々はその災いを取り払うために自分が信じている神の名を呼んだと言います。ペテロはイエス・キリストの名を呼びました。ペテロにとってのイエス・キリストというのは、失敗し弱い者にも許しを与え、もう一度チャンスを与え、死者を蘇らせ、体の不自由な者を癒しを与えられる方でした。そのイエス・キリストの名によって歩きなさいと宣言したのです。私たちは今も生きて働いておられるイエス・キリストの皆をどの程度意識しているでしょうか。私たちお祈りの旅に、お祈りの締めくくりに、無意識にいわば定型文のようにして、イエス・キリストの皆によって祈ります、アーメンと言ってお祈りを終えていきます。けれどもイエス・キリストの皆、そしてイエス・キリストご自身にどれだけ力があるのか、毎日の祈りの中で覚え体験していきたいと思います。中世の時代ですけれども、ヨーロッパにおいてローマカトリック教会は絶大な力と、そしてまた莫大な富を蓄えていた時がありました。ある時トマス・アクイナスという有名な神学者がローマ教皇クレメンス4世を訪ねました。教皇はこう言いました。かつて初代教会では金銀はないと言っていたが、今日の教会には金銀はないとは言えない、裕福になったと言ったのでした。それに対してトマス・アクイナスは、教皇その通りです、でもイエス・キリストの名によって歩きなさいとも言えなくなってしまったと答えたのです。現代の私たちの教会、そして私たち自身はどうでしょうか。ペテロはそう語った後7節、そして右手を取って彼を立ち上がらせた。するとたちまちその男は足やくるぶしがしっかりして踊り上がって立ち歩き出した。そして歩き回ったりして神を賛美し、二人と一緒に境内に入っていった。この男が特別な癒しを経験し、他の箇所ではこの男は40歳余りとも言われておりますけれども、初めて歩けるようになって、そして最初にしたこと、それは神殿に入っていったということです。当時体に障害のある人は神殿の中には入っていけなかったのでした。そういう中で癒されて最初に神殿に入っていったのです。そしてこの男は一人ぼっちで入っていったのではありません。8節、 二人と一緒にとありますけれども、ペテロ、ヨハネと共に一緒に神殿の中に入っていったのです。とても麗しい光景ではないでしょうか。イエス・キリストの名によって歩きなさいとは、イエス・キリストだけに信頼して歩きなさいということだと言っている人がおります。そして歩くというのは自分の足で歩いていくということだけではなくて、私たちは生活の中で、そして人生を歩んでいくというふうにも言われます。ペテロが語った私にあるもの、それはイエス・キリストだけを信頼し、イエス・キリストと共に歩んでいくことということも言えるかもしれません。教会に集うクリスチャン、一般社会においてはクリスチャンというといつも親切で優しい、隣人に愛に富んでいる人たち、そういうイメージがあるかもしれません。もちろんそういう方も大勢おられるわけですけれども、その領域に達しないとクリスチャンにはなれないというわけではありません。自分は罪人であり、自分には救い主イエス・キリストが必要であり、イエス・キリストに従って歩んでいきます、そういう人がクリスチャンです。コリント第2の手紙12章には次のようにあります。すると主は、私の恵みはあなたに十分である、力は弱さの中でこそ十分に発揮されるのだと言われました。だからキリストの力が私のうちに宿るように、むしろ大いに喜んで自分の弱さを誇りましょう。瞑想の言葉として一つの言葉を選ばせていただきました。キリストの弟子たちは自分たちの無能力を深く自覚し、謙遜に祈りながら彼らの弱さをキリストの強さに、彼らの無知をキリストの知恵に、彼らの無価値さをキリストの義に、彼らの貧しさをキリストの尽きることのない富に結びつけられた、そのように記されております。で、この説教の冒頭で何か書きました、私にあるもの、そして教会にあるものとは一体何でしょうか。弱さや欠点、罪深さがある中でキリストを見上げ、信頼し、共に手を取り、励まし、支え合っていくこと、これこそが教会にあるものであり、私たちに必要とされているものではないでしょうか。まもなくこの礼拝を終えて、それぞれの生活の場、同じ現実へと戻っていきます。人生に疲れ、つまずき、座り込んでしまうということもあるかもしれませんけれども、疲れた者、重荷を負う者は誰でも私のもとに来なさいと言われ、私たちを支え、励まし、世の終わりまでいつもと共にいると約束され、間もなくおいでになるイエス・キリストのことを覚え、イエス・キリストの名によってこれからの1週間も歩んでいきたいと思います。
このメディアはオーディオバースの提供でお送りしました。オーディオバースでは福音を広めるためにお説教やセミナーなどの音声・映像の無料配信を行っています。詳しくは http://www.audioverse.org へアクセスしてください。